はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、私パーソナリティの衆議院重本守です。
アシスタントのドクトル慶華です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
慶華さん、コロナますますひどくなってますね。
そうですね、本当に
緊急事態宣言が、うん、はい、また拡大をされて、
はい、
で22都道府県に適用と、
はい、
で滋賀県も隣で緊急事態になりましたね。
はい、
まあますますちょっと厳しい状況ですね、これは。
そうですね、感染者数の数が、うん、今までにない規模で増えてますからね。
ですね、爆発してる状況で、うん、で今日もね、はい、左京区の洛北高校近くで朝のご挨拶とね、はい、街頭演説をしてたら、まあ久しぶりにその小学生ね、
はい、
中学生ね、みんな学校に通う姿が見えて、
はいはい、
でもう学校の中での子どものね感染、
うん、
子どもから大人、家庭内、はい、でまたそこからまたっていうようなことで、はい、ちょっと心配ですね。
そうですね、私も学校が、うん、まあ小学校中学校高校と、うん、始まってることっていうのがとても気になってはいますよ
ね。
はい、
うん、
今まで去年は、うん、ね、10代の方の感染者っていうのがほとんど見られないぐらい、うん、少なかったですが、その時でも、まあ、2ヶ月間休校をね、してるところも多かったわけで、今はもう結構ね、結構な割合で10代、うん、20代、30代、40代というところで、
そうですね、
はい、
30代以下がね、もう6割以上あるんですよ。
だから30
代以下だけでね、うん、だから40代50代入れたらもうほとんどですね、
うん、
うん、で今やっぱり自宅療養のことでやっぱり地域の医療体制が心配されててね、
はい、
でこの間もとあるその診療所でお話を伺えば、
はい、
その例えば家族全員がこれ感染者になる、
はい、
あるいは一部が感染者になって残りが濃厚接触者になる、
はい、
まあ、いずれも家の中からなかなか自由に外に出ていけない状態になった時に、
は
い、
ええ、
で往診で、まあ、医者の先生はいろいろ見てくれたとして、
はい、
例えばその処方箋を置いていったお医者さんで、はい、もらった患者さんで、はい、お薬をどうやってその患者さんに届けることができるか、あるいは患者さんが手に入れることができるかということについて、はい、
うん、
地域の地元の診療所からですね、
はい、
相談が来てます。
うん、
で早速一両日中に厚生労働省とこの点もちゃんと打ち合わせをする予定にしてますし、
はい、
あとはまだちょっと個別の話で全体像はなかなかつかめてないんですが、
はい、
ワクチンを2回接種して、
はい、
2週間経過しました、
はい、
一定の期間を置いて抗体がちゃんと体の中にできているかという抗体検査をされた方がですね、
はい、
いやちゃんと抗体がしっかりできていたよという人がほとんどなんですが、
はいはい、
ごく一部に抗体値がまだ上がっていないと、
はい、
いう方の報告もいただいていて、
ええ、
で今2回目の接種に加えて3回目の接種をどうするかという
、はい、
まあ、ブースター接種と言われてますが、
ええ、
これを年明けにでもと言ってるんですが、じゃあどういった方が3回目の接種を必要とするかという点について整理しようと思ったら、う
ん、はい、
今ちょっと個別の話で申し上げたそのIgG 抗体っていう抗体ができているかということを数値で抑えるか、
はい、
もしくは一定期間経てばみんな打ちましょうとするか、
うん、
これやり方を考えていかないといけないですよね。
そうですよね、
うん、ね、 あるい、あるね、医療従事者のお話を聞いたら、はい、5月にワクチンをもう早めに早めに打って、その時には抗体値がもうバッチリ出てたと。だけど、8月のお盆に差し掛かった頃で、ですから2ヶ月、3ヶ月弱で、数値が半分ぐらいになったという話も、ちょっと個別話って聞いてるんですよ。
はい、うん。多分、個人差もた、うん、あるでしょうね。
そう。おっしゃる通り、おっしゃる通り。
うんうんうん、
だから、個人差があるんで、検査受けてすぐに数字が出てない方には、うん、いや、これから上がるかもしれませんと。
うん、
だもう一回抗体検査を受けたらどうでしょうかという話をするんですが、これが自己負担なんですよ。
はい。
一回5、6千円でできます。
はい。
で、これを何回もね、自己負担でやらなければならないということもありますし、
うん。
ね、個人差があるんで、うん、厚生労働省に、これに、この点についてもですね、
はい。
もう、それこそ1億回以上売ってるわけですから、国全体で。
はい、はい。
その免疫の獲得状況が、
はい。
その全体としてどうなってるのかという調査をやってますから、
はい。
それの状況を今、それこそ、厚労省の健康局に今、取材してるとこですと。
はい。
そしてまだはっきりわかんないんですね。
そうですよね。
抗体値が下がる傾向にあったとしても、うん、一度ワクチンを受けて抗体を身につけた方は感染しにくくなっているという論文があったりですね。
はい。
そういったことも紹介いただいてますが、まだはっきり言えないんですね。
それと、まあ、現実的に抗体検査をしてからもう一度ワクチンをするかどうかとか、いうことになると、うん、その手間の部分でですね、
うん、
検査をするよりも、もう3回目はやっていきましょうという形でやった方が進むかどうかとか、いろんなこともありますよね。
そう。だからそこをやるために、じゃあ大体多くの、うん、例えば全体の何割の方が一定期間、例えば、抗体値が下がって、まあ、その結果として感染しやすくなっちゃうとか、あるいは重症化しやすくなるかというような、
そうですよね。
科学的にね、ちょっと根拠が欲しいところですね。
そうですね。
ね。
はい。
まあ、これから学校も始まりましたし、自宅療養者の数も今月だけでですね、京都だけで4倍になってるんですよ。
はい。
全国的には8倍になってます。
私としては、まあ、学校の登校を、今本当に、まあ、不休と言えば、そうかもしれないんですが、どうなんでしょうね。そこ、とても、今解釈はもう一度問われる時だと思いますね。
そう。議論あるとこです、はい。学びを止めてはいけないね。はい、ね、この1年、2年で、初等、中等、高等教育を受けてる子供たちがね、
そうですよね。
ね、この前後の世代と学びに差がついてはならないんで、まあ、こういったこともしっかりですね、重本を守る、今後も取り組んでまいりたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、どうか皆さんもですね、家庭内感染にとにかく気をつけて、
はい。
新たな生活様式の徹底をお願いします。
はい、じゃあまた来週お願いします。
バイバイ。
バイバイ。